大阪お笑いラジオ、高橋です。皆さんゴールデンウィークいかがお過ごしでしょうかということで、今回もですね、ゲストが来ていただいてます。じゃあまず最初お願いします。
はい、極楽と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。極楽さんと、もう一人
シアリスの畠山です。よろしくお願いします。
お願いします。この二人に来ていただいたのはですね、まあ、共通点が実はこの二人にありまして、はい、嫌じゃないやん、それで、ね、塚田さんというお互いね、相方を持ってるっていうか、まあ、折半してるんですかね、
折半して
使いたい時に使ってお互いに、ね、使いたい畠山がちょっと無理の時は極楽さんがライブで一緒に出たりとかね、やっとこのスタイルになったんですよ。
はあ、そうですね。
その極楽さんいない時は畠山が出れんかったら塚ちゃん一人になってたんですよ。
あ、一人で出られてたんですか。
まあ、ピンで、まあ、ピンでやれたらやったらって言って、でもやっぱり、まあ、うん、思い浮かばなかったですって、何もやらないことあるの、今回は良かった。
ほんまにね、しかも前回ね、その3月の時良かったですもんね、ほんまに。
そうですね、まあ、短かったですけど、結構なんか意外に喜んでいただけるので、はい、ありがたいですし、うん、まあ、続けてやれるんで、まあ、前回の記憶が新しいまま皆さんに見ていただけるのは嬉しいなと思ってます。はい、
でもあれね、前回こう思ったんですけど、こういうやり方もあるんだなって僕は思ってます。使っちゃうの生かし方って。
あ、そうですか。
まあ、そうですね。
それはどう思った、畠山を見てて。まずさ、
いや、使うさ、ああいう風に使うって言ったらおかしいですけど
相方使うって言い方、生かす、生かすね。
なんか、本人次第、本人次第というか、どうなってほしいかって、その本人次第、そのコンビの形で受け入れるかっていう本人次第だと思う
んです。まあ、シアリスの塚田さんどっちかっていうとボケで、うん、まあ、ちょっと天然と言いますか、
はい、
まあ、ダメな風なキャラじゃないですか。で、多分僕塚田さんと最初に会った時から、うん、どっちかっていうと、まあ、しっかりめの人でいうネタなんですよ。
確かに、
まあ、確かにね、言ってズレ起きてたけどね、だいぶ俺見ながらしっかりしてそうで、しっかりしてないなと思ってしまうんだけど、
人前に出してないお笑い塾ないだけの授業で終わったのネタでも塚田さん結構なんかしっかり風な感じじゃないですか、うん、まあ、だからあの流れで、まあ、前回のネタも作って、まあ、今回も作ってるって形ですね。はい、
あれさ、そのテーマ何でしたっけ、タイトル何でしたっけ、しっかり、
あ、
しっかりしてる先輩とでなかったです
っけ、おとぼけ部下と
部長みたいな、
はい、ね、
全然おとぼけ
最初に聞いた時
逆やろ
って思った
どこがやねんって言って、
塚田さんやっぱり演技的にちゃんとしっかりされてたでしょ、うん、そう、じゃあ皆さん見てるからキャラちゃうでと思ったかもしれないですけど耳で聞いてる分にはしっかりちゃんと演技できてるじゃないですか、
うん、ごめんなさい、なんでやろな、なんでしっくりこないでしょうね。
あ、そうなんですね、しっくりきてないだけですよね。多分僕結構 LINE で練習したりするときも、うん、
あ、知ってた、 LINE でも練習したんですか。
声であったり、その間の取り方とか、うん、結構入り込んで役作りしっかりされてやれる方なんで、もちろん意外に、あ、やっぱこの方演技が上手いなっていう印象なんですけど、うん、はい、
そうです
。畠山のところに練習してるね。LINE では練習しないからね。
練習しないです。そういう方針です
。しろよ、お前。なんでやねん、やったらええなんて。
今日30分ぐらいしか
ない。だからお前、そんな言うなって言わないで。しっかり練習せえよ。見たやろ、極楽さん一人でも練習してたやん。
そうそう、びっくりしました。びっくりしました。
あれはもうやっぱ直前でね、まあ、不安なんで繰り返し
やって、いやでも不安やったらさ、だって2人でさやりましょうっていうのに、
いや違う、これ塚田さんすごいところで、うん、塚田さんバッチリなんですよそこはもうしっかりその前でに、うん、しっかりセリフ全部入れてこられてたんで、うん、もうちょっとその付き合わせだけにはいかないなと思って一人でやったんです、
はい、素材はこのままにしたいと、はい、余計な、 なんか演出加えて、
そう
やっぱちょっとね、素材の味をちょっと濁るぐらいやったら衣いこうと、
あとあんまり練習しすぎてもなんか変になる感覚ないですか、なんか、
あ、
なんかちょっとそうですね、なんか緊張感がちょっと失われてしまうというか、
プロみたいなこと言うベテランみたいなこと言
うね、なんかちょうどいい練習回数ってあるなみたいな、
じゃあ一緒にやるやったらこんなにやる、でも自分一人ではやろうと思って、
あ、そうですそうです、 仮想塚田部長を作ってこう
仮想塚田部長やってでバチッていかんとき決めたの、うん、
まあ、ちょっと僕まだあれ出たら2回目なんで周りの状況なんかまだ見えてないんですけどね。
どう思った？でも2回目やで、まだ。
いや全然全然これからも全然やり、もうもう元々組んでたみたいな感じ
で。そうですね、はい、面白かったもんね、うん、
まあ、ちょっと お客さんが喜んでもらえてるとかっていうところまでまだ頭回ってないんで、多分次回もまだ回らないでしょうね多分。
いやでもあんだけさ笑い声あってまだそう自分の中では手応えないんや。
ないですよ、だからもう次のセリフ考えてます
いやだって1回でもやっぱサンスターじゃない、はい、あれもさめっちゃ受け取ったしさ、
うん、だからもうあれなんかもう全然
ダメなんですか。
全然覚えてないですよ。覚えてない、その見えてないから。
ああ、お客さんの
反応が。真っ暗
の目の前だ。真っ暗の前、真っ暗のライトの上だから。なんで一人喋りぐらいの気持ちですよ。
あ、そうなんや。
だからいわゆるなんか芸人さんとかでできる人とか、 なんか笑い待ちとかされるんでしょ、うん、だからそういうのとかも全然余裕はないんで。
あ、分かります
。はい、もう機械的に次から次へやっていくみたいなレベルですね。
まだ。もうなんでしょうね。良かったのがこうやっぱ。僕らさんもその使っちゃうもうこうテンポがそんな速くないじゃないですか。タンタンタンタンっていくへんから、はいはい、笑えるっちゃ笑えますよ、うん、
ただそこはねやっぱ塚田さんだ、あれのあの前回のやつって、うん、塚田さんがやるそれに対して僕が返す
のちょっとどんなネタか分からへんかもしれんから
前回あの、まあ、部長とダメな部下っていうのの掛け合いみたいな形をやったんですけど、うん、まず基本的には部長が喋ってそれに対して部下が答えるっていう感じなんで
揚げ足取りみたいな後輩
ですね。そうですね。で、うん、なんで全体のリズムは、まあ、塚田さんが取るんで多分僕がやったら走ったと思うんですよ。
あれ塚田ちゃんがリードしてた。
そうそうそう、だから僕覚えてなくても、うん、塚田さんが振ってくれるからあこれ振ったらいいんやみたいな
すごい畠山とこと逆やねん。あでも畠山とこもそうか実は
あのきっかけで塚田さん
意外に
そこも一緒なんやここの共通点
実はきっかけ実は意外に押し付けてるんです
覚えられる
ほんまやそうなんや。
だからとりあえず塚田さんがよく喋って、うん、リズムをキープしてくれるように吹き込んでるだけです吹き込んで塚田さんが喋
る。そうか、
あそれかみたいな。結構塚田さんしっかり覚えてくれるんで、
うん、なんか逆に極楽さんはその支配室のネタ見て塚田ちゃんは こうやった方が生きるんやとかこういうこともあったんですか。なんか参考になるなみたいな。やっぱ支配室のネタ見てい
やどうそこは考えとないですよ。多分結果的にシェアリスでは見られない塚田さんの魅力が見えてるんじゃないのかなと思うんですよ。
もうそこまでいった2回目で
いやだってあんな塚田さんは見たことないんじゃないですか。だからみんな違和感あるっていうできる。
そうだから私ピン芸の塚田さんが彼女の思うやりたいキャラクターっていうかピン芸は自分しっかりお姉さんキャラなんです。
あーなるほどなるほど。
それが出てる
って結構ハマってるかもしれないですね。
そうですね。
本人のやりたい要望を満たしてあげれてたしっかりキャラをやりたい人なんで
偶然ですけどね
ただ一人でやるとしっかりしてるようで抜けてるからやっぱりさみんなずっと違和感を感じるわけよ。誰か突っ込んであげたらやると
そうなんですよ。
おってここは違いますよっていう人がちゃんと
けど僕ってあれだと思うんですけど多分何にもなしに見た人例えば次回友達来てもらうんですけど、うん、多分見たら、うん、あしっかりしてる人なんやろって多分言うと思うんです
よマジか俺らの目がやっぱ見えたのかな。いやでもあのお客さんもそれは使っちゃうしっかりしてるんですよあんまごめんなさいあんまり言うとあれですけど思ってないとは僕は
新しい新規の方はね
新規の方でそうです
ね。じゃあこうそれはじゃあ畠山は今度どうしようと思う。この極小を見てさあなんかこういう塚っちゃんもありやなとかさ。
はい、やっぱりなんかあの多分最初の方役に入り込んでてちゃんと部長してたんですよね、うん、塚田さん結構役作りするそのキャラになるんですけどやっぱり感情が高ぶった時に塚田さんっていうのが出てしまうっていう怒った瞬間とかに、うん、あ塚田さんだって
そらそうやろ本人
はい、あでもやっぱりその、うん、自分のものはやっぱ感情的になるっていうのが、まあ、怒るにしても部長だったら叱るにしても、うん、あ感情的に やっぱ爆発させると面白いなみたいな、なんかそういう、ね、泣いたり笑ったりもそうで、怒ったりも面白いなって、怒る塚田さんって面白いなって思
でも真上でしょ、だったら一応怒ってるやん
な。そう、一応怒ってるんですけど、うん、なんかあんまりそのなんか可愛らしい感じにずっとしてたんですよね、自分の中で、うん、なんかその厳しい怒りっていうのも面白いのかなっていうのは思いました。
いつもと違うまた怒りのパターンもちょっと使えるんちゃ
うか。そうですね、なんかね、なんか可愛い子供が怒ってるみたいなんじゃなくて
年上やね、あれ俺より年上やね。
そうです、でいろんな種類の怒り試したいなっていうのはありました。
でもなんかああいうなんかそのスカッちゃんを2人ともなんか違う味でやっぱこうね調理するっていうのはやっぱ面白いね、見てて。
そうですね、
なんかこう、あ、今までってやっぱうちのリュグっていうのはこう固定っていうかおかしいけど、まあ、同じやってるからこの、まあ、素材はまあこの調理の仕方しかありませんっていう提供の仕方や。例えば畠山やったらもうスカッちゃんとの、まあ 一回だけやったけど、あの時はまた違う畠山のこういう提示できたやん、まあ、
そうです。
逆にだって畠山がポンコツ役になってて、
ああそう、
意外じゃない。
いや、そう、まあ、関係性でっていうか、そうなんですよ、
畠山と僕で漫才したことあるんですよ、うん、
はいはい、
じゃあその時は、まあ、どっちがこう主導権取るかって言ったら僕じゃないですか。
そうですね、
確実に、
はい、
じゃあ彼女が使っちゃうみたいになってある、
はい、そうですね、
何にも仕事できん人間だ
な。そうです、
でも慣れるのよこの人は。
まあそうですよね、
だから畠山ももっと畠山よりちゃんとできてる人と組んだらもう畠山
は、まあ、
相対的にはもう
あるんで、そうそうそう、畠山より、まあそういうと畠山ちゃんがなんかできひん人になっちゃうからちょっとおかしいけど、こう畠山よりなんか見た感じね、こう畠山よりこうできる人を見た目の人と組んだ時はやっぱ畠山がちょっとこう落ちるじゃないけど、うん、落としたらまたこのボケになるから、
うん、でもそれって今の感じで言うと、うん、ある意味ボケは弱い人がやるっていう、
弱いって言い方
じゃない、弱いってこと、力関係的に言うと、
ああそうそうそう、
で言うんでしたら僕逆かなと、意外に強い人がボケるのかなと思ってたんですよ。
いや強い人ボケると、いや強い人、
強いっていう、どういう強いですか、それは。
コントロールした
がる人がボケですか。
そう
で、弱い人がリードするってことか。
そうですね、なんか、いや例えば昔なんか何ですか、うん、ダウンタウンさんとか結局コントロールしてるんだけど、
浜田さんじゃないですか。
あ、ちょっと結局やりたいように俺の言う通り動けって思ってる。
ああ、私ボケやれない理由それです。
あの
自分がボケやれない、
やってたやん、だからあの時俺の時ボケやってたやんから。
いや、そのやっぱりいる、自分がボケになってしまうとやっぱりなんかこの人がいいっていう方に当てはめちゃうのがあってしんどいんですよ。そのだからそのなかなかその最初いろんな人と私組んでた時ボケ役で組んでたんですけど、はい、やっぱりこの人がいいっていうのがいなくって、
はい、
で塚田さんと組んだ時にあの塚田さんのなんか狂気性に気づいてでもツッコミに回ると逆にいろんな人と組めるのかなって思います。
ああ、まあまあそうですね、一歩引く感じがありますから、
ね、あ、そうです、ツッコミになるとなんか自分もなんかその人のいいところを見つけてその変わったとしてもいいところを見つけて、まあ、相手が許すのであれば、まあ、組むことはできるのかなって、なんかそっちが回っちゃうんで、なんかうまいこと組める。
あ、さっき言うとボケになるんだったら相手選んじゃうって話ですよね。
そうです、そうです。
でも畠山のね、やっぱもっとボケの僕ネタやってもいいんちゃうかって僕は思ってるんですよ、実はね。
あ、そうなんです。
このなんちゅうのギャップじゃないけど、こうなんか、
はい、
意外とこういうなんか、ね、このラジオでは結構言ってるんですよ、畠山がいかにこう手抜いてるかっていうことをいかに選択しかり料理しかり数々のこのポンコツぶりっていうのを喋ってるんですけど、やっぱなんか舞台まで行かない見てないでもなかなか見れへんっていうか。
まあ、そうですね、
ポンコツっていうか自分でそのできてないとかじゃなくてこれでいいって思ってる。
何バカ女これでいいんだからだから僕はそういう意味ではなんかこう畠山ボケのやつももっともっと見てみたいなって、ライブや見たいなと思う、
ありがたい、
見たいなと思うんですけど、じゃあこの2人で組むってしたら どうですか、どうしたいですか、
どうですか。
僕らさんはまずどっち行きますか、ボケと突っ込めるか、今の話を踏まえて。
まあちょっと多分やりやすさで今の話でいくと、うん、僕がボケた方が多分 ね、畠山さんやりやすいんだろうなと思いますし、ただ単純に、まあ、フッキーとこの授業内で組んだ時に、うん、結構ツッコミではあるんですけど、なんかそこに上から目線というのは困る系のなんかその立ち回りっていうのが結構面白かったんで、まあそういうやり方でもいいのかなとは思いますし、
それはコントとか漫才どっちですか？
別にコントとか、はい、そうですね、まあなかなか、そうですね、なかなか思いつかん
でも分からないですけど、ある意味ちょっと似てる視線としてはちょっとやっぱ冷静な部分があるんですか？
そうですね、そうですね、
だから
どうしよう、役割分担どうしたらいいか分かんない、組むとしたら
両方いいになってしまったらさ、やっぱさ、あのやっぱ極小のいいところは陽と陰がこう、はい、カチンって見えたやんか、はい、音ボケ、はい、部長としっかり後輩っていう、はい、いや逆やんか、
逆ですね、
なんか
自分を殺して明るくなる
じゃあだから畠山が何で自分殺さない見てて痛いですよだから畠山のボケになったらでこっちがようになるからね、ああちょっとあまでも畠山もね、僕そうなんですよ、だから組んでた時に他の人に見てもらってたんですよ、ここのメンバーじゃない、はい、畠山さんが怖いって言ったって、そのボケがなんか狂気じみてるじゃんって言われて僕らにしたら音ボケの畠山出してるつもりやったのに、
はい、
怖いって言われて、
怖い怖いです
よ、なんか狂気持ってる人みたいな
確かにそうですね、塚田さんはちょっとコミカ狂気があってもコミカルな感じがしますけど、畠山さんはそうじゃないかもしれないです、ね、
ほんまにサイコパスじゃないかほんまに畠山に見えるらしいです
ちょっと真顔やと怖いかもしれないですね、
そうそう、
ね、ニコニコしてて言うんですけど、みんな怖
っ怖いって
怖いってなって、あれ何やったの、
サイコパスみたいなイメージ
助走してますよね、一回ね
だからあれってボケとしては普通やのに、みんなにしたら異常に見えてしまうっていうの、なんかこのバランスが難し
い。でも高橋さんがそういうのに慣れてくれてよかったかもわかんないですね。ああ高橋さんが怖がらないから見せれたかもわかんないですね。
ああまあそういうネタやからな、はい、でもほんまに人が見たらえっってなる畠山っていないと畠山どうですか、極楽さんってやるってなったらどっちが
やる、多分ツッコミの方がやりやすいのかなって、いや自分がやっぱりなんかいろんな人と組むときに、うん、やっぱり自分楽しみたい、うん、自分はやっぱ楽しんでやりたいって思ったときに、あツッコミの方がやっぱボケやって苦しいから
苦しい俺って苦しかった
よ、ちゃうちゃうちゃう、いやなんか高橋さんの時ね、まあ、だからやっぱ ボケ集中しない、
めっちゃ緊張してて、
いや僕もだから僕あえてボケをやった方がいいなと思うのは、うんはい、多分照れるんだと思うんですよね、うん、恥ずかしいんだと思うんですよ、
全然なんかツッコミの時私人見えるんですけど、ボケになると周り見えないんですよ、
見えない、見えないです、
その自分の殻を破るために一旦
ボケやってもらうんだね、そうそうそう、
もしかしたら塚田さんをコピーしてもらう
苦しんで苦しんで、
あのシアレスのネタ逆にしてみる
集中しなきゃ、集中集中、
あでもそれも面白いよね、シアリスのネタを反対にして、
そうそうそう
そう、畠山がつかっちゃんをやるってどうなんやろと、
いや絶対嫌ですね
嫌なことやらせんだよね
でもだからそ
れは極楽さん、私ね今度ね私の会社にね新しい新入社員が入ってくるんですけどって言って
畠山さんこう見ても社長冷蔵なんですよ毎回
卸売業の社長レースそれは面白いけどね、でも絶対嫌だからね
けどそれやるとちょっとこう自分の殻破れるかもしれないけど精神壊れるかもしれない、
精神壊れますね
え、畠山で、まあ、えここ来て6年目とかぐらいやったっけ、
ぐらいになると思う、
すごい長いですね、
そうもう6年目ぐらいで、極楽さんがまだ1年経ってない、
まだはそうですね、半年超えたぐらい、
半年これで、
はい、
もうこの2回で受けてんの半年で、
まあ、受けたかどうかもまだ、
マジかよ、羨ましいな、
いやな分かんないですけど、
なんでそんな、なんであんなしごめんなさい、シンプルにネタ作れるんですか、あんなに、うん、なんで余計な雑味を入れへんっていう、あのうまさ何ですか、
多分僕見てないんですよね、多分お笑いを、うん、だから多分裸足のロジック的ななんか 単純に起承転結とかそういう論理的なところしか見てないんで、多分お笑いの技何も知らんからなんか
逆にあれか見すぎ、ケンちゃんとか見すぎたんか、
見すぎた
ケンちゃんとコノちゃんは見すぎた
んか、なんかそのここで格好やったらおもろいとかっていうフレーズとか全部知らんので、多分そういうので
それが今のところドンピシャに言ってんねや、
あじゃあ普通に国語の勉強した方がいい
じゃあだって今のところさ、どのネタもさ、なんかこのさ、もうこんなに要素足さんでいいやんってないじゃないですか、ほんまにシンプルに歯磨きの歯磨き粉のとこの面接行きましたっていう設定で1本目やって、うんはい、で2回目はほんまにこのおとぼけの このやつを見せましょうだけやったやんか、塩だけで勝負してるやんか、
本当はやりたいんですよ、だから押合さんの漫才とかね、なんか高山さんの漫才でこうどんどんキャッチボールやりたいんですよ、思いつかんので思いすぎたやつがあれだけって
、いや別にそんなことしない、そんなこと思わ
ない、そんなお前あれで笑い取れんねんって、俺もそんなシンプルなうまみ、あの天ぷらさん の体だけで笑い取りたいですけ
ど皆さんみたいにこういっぱい料理のでって言ったらこう品数増やしたいんですけど、僕やってるの牛丼だけです、毎回牛丼
いやいやいや、いやそんな牛丼みたいな味ついてないですよ、そばですよ塩だけ食べるそばみたいな感じで、うわマジかって、
だからそんなに自分考えてはないです、考えれてないよまだ、
今回もあるでしょ、塩だけで勝負するでしょ、
あそうなんですね、
自分己っていうのは塩だけで食べろっていう、なんでこの人らはこんな塩だけで勝負できる人ばっかりなんやってて、
お笑いのこと分かってないし、まあ、ちょっと犬飼さんは多分分かってはると思うんですよ、まあ、分かっててあえてこれしか出してない感じだ、
お前らこれ食べたいよ
こっちもすごいです
僕は知らんだけで、はい、
やっぱみんなその多分うまくいってない人って
言い方が
いい自分も含めてですよ、もうやりたいことだけやるみたいな、
まあまあ大事やねんけど ねやりたい、もちろんやり自分のやりたいことやんねんけど、はい、ちょっとやっぱこうなんかいろんな調味料足してしまうので
我慢でき
ん、
もう一発一発で全て出すそういう
なんかこの一品料理で、はい、もう何でも調味料出したい
和洋中
僕そんで言ったらやりたい笑いとかないんですよ、だからあ
それが
なんか僕そもそもが、社会人の自己啓発、まあ、お話し方教室の中の一種としてここに来てるだけなんで、
あの大丈夫ですか、そんなお話し方教室みたいなことやってますか、
全然人前で喋るんですけど、はい、その考えなんで、例えばこういうネタ、うん、こういう笑いを作り上げたりとかって全くないので、
うん、畑もある意味そういうパターンじゃない、そんななんかこれ私このネタ絶対いいですみたいなさ、
ないです、何していいか分かんないです、
いや6年経ってんねん6年経ってんねん、ちゃんと出せよ、何しに来て
何していいか分かんない、
けどコンスタントにね、
毎回そうずっとネタ作り続けてるからね、
なんかそれが自分にとって正しいのかも分からへん、
何
かその
何
かそのね、そのお笑いを媒体、うん、なんか多分自己表現はしたいと思うんですけど、うん、媒体がこれでいいかっていうところなんで、あのだからもう今わかんないです
塚田さんとかなんかショートストーリーみたいな花書いてあるとかね、
あと結構できるはずなんですよ、
はい、できんのかな、
ショートストーリーとか多分そう結構文学系の才能あると思うんですよ、
そう
大喜利とかやっぱ面白いし、まあ、僕はそれに今そのセンスに憧れるんですよ、僕はなりたいと、はい、なれへんから僕はもう手数を打たなあかんと悲しいやり取りでなんとかしなあかんというこの弾けていかなきゃ悲しさ、
はいはい、
で2人はちょっとある意味センス系じゃないですか、
いや僕はセンスはないと思う
マジか、
私も素直な気持ちを
俺邪念入ってるの邪念分かれるよね、邪念入ってる人見えんもんね、やっぱこう邪念が出ちゃうよね、やっぱお笑いって本人はね、作品ってやっぱ素直に出るね、やっぱその人の気持ちが、
うん、
この笑かしたいと思ったらやっぱ出るし、やっぱある意味極小とかその、まあ、畑山もやけど、うん、別に笑かしたいとかじゃなくて、まあ、純粋にこれをやってますっていうので、はい、やるからみんなもこう、ね、進んでちょっと食べてみようかと、
はいはいはい、
僕はもう食べてって言ってるから
あちょっともしかして
美味しいよって言って食べてって言って
あのそんなに笑いを取りに行ってないのが逆に面白く感じてもらえてるんかもしれないですね、
いい芸になりたいですよ、俺も、まあ、俺ばっか喋ってもらって悲しいから喋ってもらったよ、いやでもこれからそうですよ、じゃ 今年、まあ、もうまだ春ですけど、まだあと8ヶ月ぐらいありますけど、どうしていきたいですか、2人と。
僕はですね、まあ、今年のテーマとしては、うん、まず滑舌よくはっきり喋るっていうことが今年のテーマで、うん、まあ、あとプラスは、まあ、それとは別で言うと、それをやる達成するために、うん、まあ、ライブに出続けるっていう。
素晴らしい。
それが
素晴らしい。
まあ、そうですね。だから今年は、いや僕結構マジで思ってるのは、やっぱりいつも3ピースの方とやられてしていただいてるじゃないですか、うん、やっぱり声がね、やっぱりはっきりしてはるなと思って、伝わるなと思ってるんで、やっぱそこをあっただけでもちょっと真似していきたいなというところは思ってますね、はい。
まあでもほんまに、まあね、極楽さんも少し多分、まあ、はっきり聞こえたらもっと笑い多分取れんやろな、ちょっとまあ損してる部分もあるじゃないですか、引いちゃってちょっと。
そうですね、
あれがもう少しでパーンって言ったら多分面白いんやろなとか思う時もやっぱありますよね。
だから今家で、うん、
あの編集して
る。そうですね、小説を朗読するレ
イトもある。すごいな、
すごい。
え、こんなにうちのとこにこんな真面目にやる人おったんや。おんのかな、他にやってんのかな、みんな。
ちょっとあのやっぱ練習しないといけないと、まあ、音読を、はい、
いやそう、あれだけどさ、だってやっぱその姿見えるよね、やっぱあのライブ前のあの姿見ると、なんかいつ練習してるのかなっていう、服装バチンって来てくるやん、
はいはい、
やっぱあれはやっぱそういうのが、
仕事中かなって、
まあ、設定がね、あれ。
じゃあ、畑山、今年1年どうする
か、やっぱり極楽さんの聞いて、自分も声大きくしないかって、
そやな。
はい、そうですね。
え、以上、その声以外は何か、あの畠山こういう、あと8ヶ月で、これしたいとか。
ああ、でも、そうですね、やっぱり、みんなと仲良く やっていかない
っていうの
は。今
頃？いやいや、今頃？
いや、
今年思った。
いろんな人が入ってくるから、
自分も。いや、去年も入ってきてんねん、去年。
どんどんどんどんちょっと入ってくるから、自分、あの、まあ、緊張もするけど、あんまり、あの自分もなんかその人たちと関われるようにまた頑張って。
でもこういった話すのも初めてでしょ、だって。
そうですね、
はい、話せ今年のテーマそれやったら話に
変える。セッティングだっけ、
セッティング。俺が間持って、じゃあご両人はこれで仲良くしてくださいね。
けど最近ね、あの、はい、みんないろんな方とコラボすることがあるんで、そこで、はい、色々、はい、
いろいろ、それ以外に喋ってくるよ。
あ
ネタ取りだけど。
みんな押し黙ってます。
それだけマジで思うからね、みんなほんまに黙るよね。
まあ、あ、私のプライベートです。
なんか社会人教室って感じがすごいします、
ね。違う、社会人はもっと喋んねん。
あ、そうですか。
嫌がってますもんね。クッキーと同じスーパー使ってるだけで
ものすごい。でやらないで、なんであれはちょっとわからない。
どうして同じスーパー使う。
同じスーパーだけでやって無料から
テンションだだ下がりでしたからね。
地区が一緒やったっていう、そう、まあ、すみませんね、クッキーっていうのとクッキー入ってきて、新しく入ってクッキーと。犬飼さんが結構家近かったんですよ、
は
い、同じスーパー使ってるっていうだけで、まあ、犬飼さんは嫌になってたっていう。
いや、
何を買ってるかを見られたくないっていう。芸能人かお前はって
。映画なんだ。クッキーがそのライフを辞退したお譲りしますって言って、残念ながら。
い
や、でも畠山にはそうしてほしいよ、みんなに。今日はよろしくお願いしますとか。俺楽やもん、俺がいつも話拾わなあかんなんか思わんでいい。
まあそうですね、ちょっとね、高田さんも回してはる。
回す人が、あの、ほんまに。そういうのやってくれるってことですね、今年は。
まあ、回すのがなんかすごい剛速球とかでもいいんやったら、
まあ、まずはそうでも剛速球でもいいから投げれるようになったらさ、ね、だってまずキャッチボールできるようになるから。
そうですね。
まあけどね、同性の方とかまず来られたらと、ね、お話していただいた方がいいのかな
ですね。同性の方
いやいや、もう別にええやん、みんな仲良くしたい。
まあまあ、
もう6年以上一緒なんて、どんどんどんねもっと喋ってほしいね。
割となんか、あの、慣れるのが早いよ、なんか早まってきてるような
気がします。あ、まあ、それはね、
はい、
だんだん明るくなってきたってことやね、
はい、畑
さん、
はい、
で、ちなみに塚川さんは、塚川さんとか塚川さん以外とはそんな絡みは全然ない感じですもん。
はい、言われてみれば高橋さんぐらい。
まあそういう今の時代に合ってるんじゃないですか。
違う、
そういう時代。
それも話したらあかんねん。あんま話したらあかんねん。私は、ね、二人とも頑張っていきましょう。
はい、
はい、
最後ちょっとすみません、
はい、
極楽さん告知してもらっていいですか。
あ、はい、次回ですね、はい、第23回大阪お笑い寄せが ライブ喫茶亀にてございます。日時が2024年5月4日土曜日、会場13時45分、開演14時となっております。入場料金500円、前売り当日とも同じくとなっておりますのでよろしくお願いいたします。場所は、JR 地下鉄の玉造駅から徒歩1分となっております。
ぜひお願いします。
よろしくお願いします。
今回のゲストは極楽さんとシアリスの畠山でした。ありがとうございました。